山崎明康のやらないラジオやぼらぼ、今日の後半話し相手は
アート沙織の斉藤直哉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
喋ってみてどうでしたか？
そうですね、まあ、山ちゃんとのなんか普段の会話をただ取られてるだけみたいな
変わらなかった
自然体な感じはありましたね。
あ、本当だよね何も出なかったリターンゼロだったの何にも出なかった後半は、まあ一応前半が今言うなよって話だけど前半営むよいとなっていう、まあ、サブタイトルみたいなのついてて、まあ、営むって入ってるので、
はい、
まあ、その仕事とかの話をする、
はい、
で、まあ、前で後半は、まあ、好きと癖というタイトルがサブタイトルついてて、まあ、好きもずっと掘り下げていくともう癖だねあなたのみたいなことになっていくから、
はいはい
はい、まあ、仕事以外の面を喋っていくみたいなのが、
はい、
この後半ですね、
はい、
さっきダーツって言ってたけどさ、
はい、
まあ、まだオープニングだけどダーツ何のきっかけで始めるの？
ダーツは大学の頃にパチンコ屋さんでバイトしてたんですけどそのパチンコ屋さんが、まあ、閉店が遅いじゃないですか、 10時過ぎとか11時ぐらいなんですけど、
うん、
そのバイト終わってからバイト先の人たちと、
うん、
まあ、そのまま飲み行ったりみたいな感じのことをした時に、うん、まあ、ダーツバーみたいなところに行って、
うん、そう飲み行くダマ風邪ひくんだよ、
まあ、大学生なんでその時は
あ、まあそうだね、昔俺もそんぐらい言ってたんです
っていうのが、まあ、何回かあって、まあ、飲みながらダーツしてみたいな、でそこでダーツにハマったのは自分一人だったんですけど、で 3,4 人ぐらいで行ってたんですけど自分だけハマって、まあ、本当バイト先の近くにそのダーツバーがあったんで一人でずっと行くようになりましたね。
それさ、なんでハマったの？
まあでもその、そうですね、まあ結局なんだろう、バスケやってたっていうのは多分関係してんだと思うんですよね。
へえ。
まあリングにめがけてシュート打つじゃないですか。
はあ。
ダーツもリングじゃないですけどボードにめがけて投げるんで。
なるほどね。
そんなに遠くない似たような感じというか、で結構実際やってみるとそのダーツやったことない人が初めてやって、
うん、
あ、ちょっとこの人うまそうだなみたいに思うのは野球とかバスケとかをやってた人、
へ、
やっぱ物を投げる競技をやってた人が、まあ、そのスタートの段階ではちょっと他の人にはうまく見えることが多いですね。
俺とか小関君とかいけるじゃん。
あ、いけると思いますよ普通に。
へ
え。その卓球とかバレーとかは、バレーとかバドミントンとか、
うん、テニスとかね、うん、ラケット競技とか、う
ん、っていうのはあんまり多分そんなに影響しないというか、それをやってたから少し最初からスタートラインが高いってわけでもないですね。物を投げる競技、
へ
え、まあ、弓道とかはちょっとあんまり見たことないんでうまいのかもしれないですけど的を狙うんで、まあ、
な
ん
か精神的な面でもなんかその整わしていくみたいな感じだったら近そうな気するよね、
はい、あんまりそんなにやってる人も多くないんでそれは分かんないですけど、まあ、野球やってた人とか本当に何だろう、昔プロ野球やってましたっていうダーツのプロの人がいたりとか。
へえ、そうなんだ。何かあんまりその深く入ったことない世界だからな。何かね、あのこう、
ね、
ポーチみたいなやつに持ってんでしょ、
はいはいはい、 そうですね、
流し込んで、
はい、まあそのダーツ
薬セット
ダーツバーって言うとあんまりいいイメージがないというか、なんだろう、チャラチャラしてそうな、ワイワイしてそうなイメージなんですけど、まあ、いわゆる自分が始めたとかプールバービリヤードメインのお店だったんですよ、
うん、
ダーツがちょろっと置いてあるみたいな。
うーん、それをそもそもプールバーって言った、
昔流行ったらしいですけど、
へ、
多分我々の親世代とかなのかなっていう感じはしますけど、
うん、
福島でも一時期多分ビリヤードするところが多かったと思うんですけど、昔自分ら子供の頃とか、
へ、まあ、流行った時があるんだね。
そうです、それのおまけみたいな感じでダーツが多分普及してったんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
なんでビリヤードメインのとこだったんですよ、行き始めたお店が、
うん、
なんでもう一人で行くようになってからはもう完全に飲みに行くというよりは部活みたいな感じでしたね。
もうドハマりしてるもんね、それね、すげえ。
そうですね、そのまあパチンコ屋さんでバイトしてたんで、近くのパチンコ屋さん、他の店舗のバイトしてる人も、
うん、
まあ、やっぱり同じぐらいの時間帯に終わるんで、
うん、
お店でよく会うんで、そんでそういった人たちとも仲良くなったりして、まあ、結局来る時間が一緒なんで、夜から始まる部活みたいな。
へえ、すげえなそれ。まあ、それで輪が広がるのもすごいよな。一人遊びというかさ、
はい、
一人競技なのにその輪が広がるのってすごいね。
ああ、はいはいはい。
いいよね。
そうです、なんかその知らない人に話しかけるのめちゃくちゃ苦手なんですけど、ダーツやってる時は知らない人に話しかけるのめっちゃ多かったですね。その
結局誰かと、それだといけるんだ。
そうですね、誰かと対戦したり
っ
ていう、結局一人で練習はするけど、
うん、
対人戦みたいな感じでやらないと面白くないんで。確かに、
それでより集中力がね、研ぎ澄まされたり乱れたりしちゃうけどね。
そうです、一緒にやりませんかみたいな感じで声かけて、
へ
え、みたいなのがもう当たり前なんですよ、ダーツの世界というか。
うん、へ
え。それでもう本当そこのお店で仲良くなった人なんかはたくさんいますね。で、今も付き合いある人いますし、
まあ、結構バスケ行ってるからね。
あ、そうですね。その人は結局福島に、まあ、大学関東だったんでそっちでダーツを始めてて、うん、で福島に戻ってきて福島でもダーツ行ってて、そこのお店で知り合った人にバスケを誘われたっていうあれなんですけど、うん、
そしてそれに俺も誘ってもらって、
そうですね、
あれは僕にとって5チーム目でした。
素晴らしい。
今結果6チーム目もできました
よ。
まあ、あの通りをね。
ああ、はい、はい、は
い。いや、みんないい人たちで。
そうですね、うん、まあ、なんかそのバスケって結局いろんな人と参加してるけど、あんまりその喋る機会がないじゃないですか、
うん、
ほぼゲームしてるんで、
うん、もうね、練習してもう個人練習からゲーム行ってさよならだもんね。
そうですね、うん、本当名前知らない人めちゃくちゃいますもん。
あ、俺もいるし、まあ、直江くんもこそっと俺に聞いたですもんね。
そうですね、
何なんじゃっけみたいな。まあ、なるよね。
そう、
しかも毎回必ず会えるわけではないしね。
そうですね、うん、もはや自分に至ってはどの団体の日なのかが分かんない時もあるぐらいですから
ね。あ、確かにね。あ、それあるね、うん、いやでも本当楽しいよなあれ。なんかその行ってるチームのやっぱ雰囲気が全部違うから。
そうですね、
うん、それでそのチーム自体の色が違うっても楽しいし、
うんうん、
行った先でやってるその人の服装とかさ、
はいはい、
あとその人の雰囲気、
はい、
からそのプレーってなった時にそれだけでも結構振りが効いてるの、うん、俺の中では。
はいはい、
その感じの服装でこう来るんだみたいな。やってる側からしたらその知ったこっちゃないっていう話なんだけど、勝手に俺が振りを感じてオチを感じているだけなんだけど、
はいはいはい、
なんかそういうのもみんな違うしさ、 そんなに怖い顔してめっちゃいい人な感じのプレーなんかいみたいなとかね、まあそれをなんか感じれるのは、まあ、バスケでもそれダーツもそうかもしれないけどね、
はいはい、
このタイミングで集中力研ぎ澄まされるのかいみたいな、
うん
まあでもバスケ、まあ、今週 2. 何歩ぐらいだよね多分ね。
そうですね、週 2-3 ぐらいですね。
最初誘った時、終わった時必ず死んじゃうって言ってたよね
本当死にそうでした。
しかも夏場だったからね、始めた時
は、ね、そうですね、
死んじゃいますって毎回言ってた終わる時
もう本当
死んじゃいます
って、自分がバスケやってたのが中1ぐらいまでなんですよ、
うん、
ちゃんとやってたってい
う
の
は、うん、
なんでも20年近く空いてのいきなり、
うん、
いきなりゲームじゃないですか。
そうね、ゲームとかあと何気にあのハーフの 3-3 とかも結構しんどいんだよね。
そうですね、
サボれないからね。
その初めて行ってシューティングちょっとしてすぐ始まるみたいな、
うん、
何の心の準備もできてないし体の準備もできてないし
死んじゃいます。
ほんと全身筋肉痛で、
うん、
階段の上り下りが辛かったり
アートサオリあの死んじゃいますは多分2ヶ月ぐらい経ったらもう効かなくなった気がしたな。
そうですね、
死んじゃいます、
だいぶ別に動けるようになったというよりはその死ななくなっただけなんですけ
どダメージはダメージは引き続きある。まあ、質問を直哉君の友達から質問を受けてまして、
はい、
まあこのためにじゃないんだけども、
はいはい、
そのバスケでよく会ってるっつったら、まあ、あの S 好きから S 好き、
はいはい、
S 好き S 太郎から、
はいはい、
あいつどんなプレーすんすかみたいな、
はいはいはいはい、
って言われて、まあなんかこう俯瞰で見て、
はい、
冷静にプレーするっていうスタイルだねって言ったの、
はい、
うん、なんかその前に自分が出てくとかじゃないから、
はい、
だからこういいところのパスを狙ったりとか、いいところのパス狙ってる人のパスカットしたりだとか、
はいはいはい、
あとスリー入れたりって言ったら、はい、うわー飲みの時もいつもそうって言っていくら飲んでもずっと俯瞰で見てるって、俯瞰で見るようなことしか言わないバスケやっても結局そうかみたいな。
そうです
ね、まあでもそれは結局そういうことよね、
うん、
俺も自分でバスケやってやっぱより再確認したもん、自分の性格これでしかないんだなっていうの、はいはい、おかげでその自分の作曲とかの迷いがなくなったもんね、バスケだと特にもう直感的じゃない、もう早いしさ、
はいはい、
だからそこでの動き方とかはもう性格としか言いようがないから、
うん、
あのその動き方でしか多分曲とか作ったりもできないんだなと思って、はい、詩とか書くのも、はいはい、だからやっぱり多分似てるところはあると思うんだよね、大きく違う方向ではないと思う、
はいはい、ああまあそうですね、うん、じゃなきゃこんなに週に3回会ってないですから
ねね、S 好き S 太郎より会ってんじゃない、
そうです
ね、飲み仲間である S 太郎より会ってるし多分
全然合ってます
ね、もう半年、この半年だったら勝ってくるでしょ、
そうです
ね、ああもうほら俺のがマブダチだね、
山ちゃんがトップです、
ね、トップで一緒に汗流してるわけだからねこれはすごいことよね、
そうですね、もうでも本当にベストタイミングで声かけてくれたって感じですね、山ちゃんが最初バスケ誘ってくれた時、
あちょうどあの世界バスケ見に行った、
そうです、ワールドカップ見に行って帰ってくる日のまだ沖縄にいる頃に
LINE が来て、ああ俺それ知らなかったからね、うん、
バスケやんないみたいな、あ暇しかないでしょみた
い
ない
やそうだよね、
始めるなら今しかないみたいな、
それで始めて1回目来た時もあの暁ジャパンの着てきたもんね、赤いや
つ、そうですね、
一番恥ずかしいタイミングで着てきたもんね
あれしかなかったっすから
ね、 ね始めたてだとね、それからいろいろウェア買ったりとかね、
マジで何もバッシュもなけりゃ T シャツもバスパンもないし、うん、みたいな、どうしようみたいな、
今や半年経ってバッシュは今何足ですか、
あ知らん、3、4ぐらいですか
ね、もうじゃん ない。
いや、これから増えていく。
まだ増えんすか、そうです先生。あ、そうなんですか。まだもう狙ってなんだ。
月一足買おうか
な。なんでだよ。もう週何回やる予定もそれ吐き潰せねえよそれ。すげえな。まあでも欲しくなるよね。やっぱデザインがいいから ね、 場所ってね。
そうなんですよね。結局自分がスポショーと中1までしかやってないんで、
うん、
もうジャパンエールとかポイントゲッター全盛の時代、
うん、
まあ、ゲルなんちゃらが、
あ、そうですね、
出てる、うん、出始めたぐらいなんで、もう見たことない場所ばっかで、
うん、そうね。1個のメーカーとかブランドでもすげえいっぱいシグネチャーとかあるしね。
そうですね。ニューバランスなんて場所あるんだっていう。
あ、でしかも今だと結構いい選手がニューバランスから出したりするからね。
そうですね。今んとこ一番履きやすいのニューバランスですね。
そうなんだ。
はい。
それ誰の？
誰の？
レナード？
いや、シグネチャーじゃないんですけど。
その場所なんだ。
まあでも本当完全にそのワールドカップ見に行った影響を受けまくりなんですけど、比江島が履いてた場所なんです
よ。おいいね。それでもう赤月の赤やつ来たら完璧だよね。あ、いいね。
別にそんな昔から知ってるわけじゃないんですけど、うん、比江島を、
うん、
でもまあ B リーグ見てて、いやめっちゃうまいなと思ってて、うん、まあ、日本代表にもいて、でなんか B リーグだとそこまで自分が点取り屋って感じのプレーしないけど、
うん、
海外勢との試合で結果残すタイプの人
みたいな。あ、結構珍しいよね。
そうです
ね、うん、割とああいう細かいステップで来られないんだろうね、海外だと。
そうですね、
もっとストライド長くて速いみたいなさ、
意味不明ですもん、
うん、感じで来るんだろうけど、比江島の細かい感じってあんまないんだろうな。だからなんかテレビ上で見てると、かわせてるかかわせてないかがよく分からなかったですよね。
わかんないですね、
う
ん、
あのステップでタイミングがうまく外せてるかどうかがテレビの距離だとちょっと見えづらかったりするんだよね。
そうです
ね、比江島の感じって、まあ、早くは見えてないし、
うん、
まあ、テレビ上でそもそも早く見えてる人って現実で言ったら相当だから
ね。化け物ですよね、
うん、肉離れ必死ですよね。まあ俺はまああの前宣言した通り、俺もうちょいしたらあのまず縦に、
はい、
縦に股関節割れるからそろそろ、
で
割れたら今多分股関節が硬くて、
はいはい、
この裏のハムストリングとあのふくらはぎがちょっと離れちゃうんだよ、
はいはいはい、
なのでそれをちょっとまあ解消するためにちょっとまず縦に股関節割って、あと横にも割ったら、
はいはい、
もうちょっとふかしていこうかなと。でふかしていったらちょっとねこううまくコンビネーションでいきたいですよね。この
もともとガードですか？
そうだね、ずっと背ちっちゃいし、まあでももうちょいあの今の直哉くんのイメージよりも多分もうちょっとドリブルしてるし、あのシュートに行くタイプだった。
へー、
まあ、アイバーソンとか全盛期だったからね。
ああはいはいはいはい、う
ん、だから1対1したいんだけど、
うーん、
でも何せ俺らが今やってるバスケの大半がさゾーンじゃない。
そうですね、その
守り方がね、ゾーンディフェンスってやつだから、はい、基本的にその背高いでかい人がゴール下で張ってるからね、2、3人、
はいはい、
それだとなんか抜いてってジャンプしてったところでみたいなのがあるから、
はいはいはい、
速攻とかタイミングいい時じゃないとその中に入っていけないからさ、
はい、
いいとこジャンプシュートぐらいになっちゃうよね。まあでも4中のバスケはね大体マンツーだから。
そうですね、
もうちょっと
辛いっす。
ね、まあ、前回も結構動きが激しかったからね、動き方がみたいなことですもんね。
そうですね、もう本当になんかやっとついていくのがやっとで、ついていけてないことが多いんですけど。
いやそんなことはねえけど、
もう本当にさっき言ったように全然なんかプレースタイルって変わんないんだなって、
うん、
のはやっぱありますね。スポショーの時から似たようなことはやってたなっていう。パスカット狙ってみたいな。
ああ。 そうすげえ目光らしてんだよね。
そうですね、
うん、でもちゃんとそれハマるからね。あれやっぱ先に動いちゃうとダメなんだよね。
そうですね。
そう、気配を消してずっとステルスしてるんだよね。目だけ光ってるけどあれにちょっとね、その罠に引っかかっちゃうんだよね。
なんかほんとオフェンスも、もともとそのスポーションの時から自分でボール持つの好きじゃなくてパス出すかシュート打つかをすぐしちゃうみたいな。
ドリブルあんましたくない？
そうですね、あんまりしなかったのに、今で言うともう身長が全然ガードぐらいの身長しかないから、
うん、
ドリブルつかなきゃいけない場面が多くて困ってるんです何していいか分かんなくて。
まあ、なんか長くドリブルしなくてもいいけどさ、あのステップバックはいるんじゃない、多分外のシュート打つじゃない、
はいはい、
だからやっぱあの基本1、2歩で勝負したいよね。
そうですね、
だからやっぱステップバックして打つかパス出すみたいな感じよな。
本当にやってること自体は昔から変わってないんだなって感じはしますね。
まあ、あとやっぱスクリーンよね。
そうですね、
うん、あのこう攻めていく時のさ、あの最初のポジショニングみたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
で俺は割と楽じゃない、結局ボール持ってく側だから、はいはい、基本俺がトップから始まるじゃない、
はい、
に対しての周りの人たちって、まあ、俺よりは多分明らかに難しいと思うんだけど、
はいはい、
多分あの開いてちゃダメなんだよね多分。
うん、
であの多分あの台形よりちょっと外ぐらいの、
はいはい、
曖昧なのミドルゾーンみたいなところでやる気なさそうな感じでうろうろしてるのが一番いいの多分。
ああ、はいはい、
であそこが一番死角になりやすいから、で誰かにスクリーンかけて、
はいはい、
みたいな、で本当にもらえる時だけ外に出るみたいな、
はいはい、
だ多分外に陣取ってると多分ボール回んねえんだよね。スペース的に多分本当は持ってから中行こうとするのがみんななんだけど、曖昧なポジショニングで最初ずっとなんか可もなく不可もなくみたいなところで、
はい、
あの人なんか分かってんのかな、頭悪そうだなみたいな感じのポジショニングでずっといて、みんなの死角になった時にちょうど外に出てもらってシュート打つみたいな、
はいはい、
多分あの台形近辺でうろうろしてるとみんなスクリーンしやすいんだな。かけやすいっていうか、
そうですね、
あの外に開いてやっぱみんな開いちゃうじゃん最初。なんとなくさ、みんな真面目にこう5人、うん、外にさ
均等に、
うん、つってなんかみんな陣取るんだけどそうすると何も空気が回らないんだよ、リズムが、
ね、45度とコーナーに
そうそうそうそうそう、いやそれねみたいなまあ、それはそれで大事だけど、そこはもうなんかさ飛び込んでってもらって打つ場所だから、そこにはあんまり止まらない方がいい場所なんだよねみんな、
はいはいはい、
だから俺のトップの場所もなんか別の人やったりした時さ、ボール出したとそのままトップで陣取って待ってる人がいるんだよね。
ああ、はいはい、
まあ回らないな空気がみたいな、リズムが回らないみたいな。
そうですね、まあそのなんだろう、結局そんなにマンツーやることがなくてゾーンが多いじゃないです か、
うん、
だから結局みんな中にディフェンスがいるから
ああそう、外に逃げたくなるよね。
そうなんですよね、うん、
確かにそれあるよね、確かに。じゃあ今年の目標はスクリーンとステップバックで。
そうですね、ヨキッチを目指して。
あ、お願いします。
まあヨキッチ、ドレイモンド・グリーンとかその辺ですよね、うん、やっぱり、
うん、もう時にはぶん殴ってね、誰かをぶん殴って退場して帰ってって。
そうですね、まあ本当にできるんだって。その辺のプレイヤーです、まあ、日本代表だと今回のワールドカップだと原とかあの辺の、
まあ、ディフェンス頑張って
たまにスリー打って
背、うん、大きくないけどね、ちょっと幅あって。
そうです
ね、左利きだしね確かにね、
その辺を目指して、そこら辺に
行きたいよね。いやでも名古屋くんのステップバックみたいな、
アキレス腱が切れちゃう
一歩ぐらい、どっちかの足ではいけんじゃないの、
いけんの、
どっちかの足軸ぐらいだったらいけんじゃない、どっちかが確か膝あれなんだよね、
うん、
痛いんでしょ。
まあ両膝痛いです
けど。いけんかい。そうか。
じゃあより左膝が痛いです。
じゃあお互いのために両足でステップバックする。
見たことない。
新しいよ、ね。両足ステップバック。両足は無理よな。
いやでも本当めっちゃ疲れるけどめっちゃ楽しいっすね。
なんかあの夜そういうのあると思うとさ、その一日なんか軽くなったりする
よ、ね。もうなんかバスケ中心の生活みたいな感じですもん。
うわ、まあ俺もそうだな。この間が空くからぐらいの感覚だもんね。その、
はい、
ある日があってその次がこの日だから、まあこの、あの中がこのぐらいで空いててちょうどいいなとか、ちょっと空きすぎからちょっとランニング行くかみたいな。
3日続けてとかの日は勘弁してほしいですけど。もうちょっとばらけてほしいですけど、
うん、でも思いながら言ってるからね。
そうですね。
そういろいろ思いながらもやっぱ催してくれる人ありがとうと思いながら、やっぱ行きたくなっちゃうからね。まあこんなとこでいいかな。
はい。
今日のラッキー水分補給は、
ラッキー水分補給札幌クラシック。
酒いいですね。いいですね。いいですね。本性が出ましたね。
水分補給になんないですけど、
いいですね。意外な、意外にそうだからね。意外にもう百戦錬磨だからね、きっと。
ビール好きな銘柄あります？
あ、俺普通に黒ラベルかな。
へ、
なんかそのこう、なんつうの、こうどっちにも触れてない感じ、
はいはい、
でなんか飲みやすいなって思う。
へ、
札幌クラシックなの？
いや、もともと普通に朝日だったんですけど。
ああ、スーパードライ、
はい、
うんうん、
札幌クラシック飲んだら、こっちの方うまいじゃんみたいな。
へえ、塗り替えられちゃったの？
そうですね、あんま売ってないんで困ってます。一応北海道限定じゃないですか。
あのなんか白背景で
青
背景、
白背景に青で、
ああだよね、うん、あれか。
ぜひ飲んでみてください。
わかりました。あ、俺がね、バスケ終わった後やったら決まるよね。
そうですね、
決まっちゃうよね。でもまあ一番うまい飲み方だよね。
うん、
まあ、水分補給にはならないけどね。
なんないです。もうやってるとじゃあ水でいいです、
うんうん。ね、でもその水分補給としてのなほんと気絶しちゃうもんね。いいですね。今のラッキー水分補給は札幌クラシックで。
はい。
山崎明康のやらないラジオ、ヤボラボ。今日の後半、話し相手は、
アート沙織の斉藤直也です。
長い時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Oh,